私たちの父であられる神と私たちの救い主イエス・キリストからの恵みと憐れみがありますように。この世の中において私たち一人一人の周りを見ていきますと、そのほとんどがキリストを受け入れていない人たちばかり、そして日ごとに多くの人々が救い主イエスに心を向けることなくその命を終えていく。これでいいのでしょうか。確かに私たちはイエスを救い主として信じる恵みを受け、神の深き憐れみに預かっている。とてもありがたいことです。まあ、けれどもよく考えてみますと、それがなぜだかよくわからない。どうして他の人ではなく、人から見ればあんな素晴らしい人ではなく、私はまた皆さん一人一人が選ばれここに集められているのか。まあ、これも神のみぞ知ること。まあ、ただ言えることは、まあ、今日もこのキリストの御体、教会と集められた私たち一人一人は人ではなく神の御心にかなうものとされている。そして父なる神様から見れば救うに値するものだとみなされている。そして他の人にも先にまた多く深き憐れみを、ただ神様の恵みによって受けている。このことをもう一度御言葉を通して心に留めていきたい。なぜ他の人ではなくあの人ではなく私が選ばれたのか。それは天の父なる神様が私たち一人一人を通しても成し遂げたいと願われる人の技ではなく、私たちを通して神ご一心が表したいその働き、救いの御業があるのでわざわざ選んでくださった私たちの何かではない。あなたを通して神が働きを成してくださるために、このことをもう一度心に留めながらキリストの御言葉に聞いてまいりましょう。お祈りをいたします。私たちの救い主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの清き正しき名を心から褒めたたえます。あなたイエス・キリストを私たちと同じ罪深い肉としてこの世に使わせてくださり、その肉によって罰を与えられた、そのことを通して許しがすでに成し遂げられたと今日もあなたは語ってくださいます。私たちは救いから遠く離れていたものでありましたが、ただあなたの憐れみを注いでくださり、あなたの御心のままに救いにとどめてくださっていることをありがとうございます。あなたから選ばれ、そしてあなたによって今日もここに集められている、それがいかに素晴らしいことであり喜ばしいことであるのか、そのことを今日もキリストの御言葉から心にとどめさせてくださり、選びまた私たちを用いてくださる父なる神様、あなたに心から悔い改め、その心をあなたに向き直すその時を私たち一人一人に与えてくださり、キリストに喜ばれるものとしてどうか日々の歩みをあなたが導き確かなものとしてくださいますように、この世の感謝をもって私たちの救い主イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。それでは 主要の裏表紙のところ、御言葉のまとめのところに入ってまいりましょう。はじめに今日の御言葉、前をご覧いただきまして、マタイ11章の20節。これは今年の年間聖句として選ばせていただいたものですけれども、マタイ11章の20節をともに声に合わせてお読みしてまいりましょう。イエスは数多くの奇跡の行われた町々が悔い改めなかったので叱り始められた。数多くのという言葉、もともとの言葉を見ていくと、最も多くとも訳せる言葉です。数多くの、最も多くの奇跡、御業を表してくださった。その中で見えてくること、星印、イエスキリストはこの町々が、そこに住む人たちが何とかして救われてほしいとの御心と願いを持っておられた。しかしその御心と願い、人々は拒んでしまった。また二十節の御言葉から次の一つのことを心に留めていきたいわけです。あなたも周りの人より先にまた多く憐れみを受けた。これも神の選びである。しかし選ばれ救われているのは一体何のためなのか。救われた私たちにイエス様は何を求めておられるのかということを聞いていきたいわけです。続くマタイ11章21節でキリストはこうおっしゃった。お前たちのところで行われた奇跡やティルスやシドンで行われていれば、これらの町は当の昔に悔い改めたに違いない。ティルスやシドンというのは異邦人の町、かつて海上貿易で繁栄を極めたフェニキアの港町、富に溺れていた町。そのことに対して旧約聖書ゼカリア9章3節はこう語っています。ティルスは自分の砦を築き、塵のように銀を、野の土くれのように金を集めた。しかし見よ、主はその町を陥れ、富を海に投げ込まれる。この御言葉の通り、繁栄を極めたティルスの町、そこに神の厳しさが望み、町は廃れます。イエス様がおられた時は持っていた栄も輝きも失うことになりました。続いてマタイ11章24節で神の子イエスは次のように語られた。ソドムの地の方がお前たちよりもまだ軽い罰で済む。ソドムとは、そこに住む人々は富に仕えて欲に溺れ、道徳的に乱れ果てていた。そのソドムについて創世記13章13節ではこう書かれています。ソドムの住民は邪悪で、主に対して多くの罪を犯していた。イエス様はティルス、ソドモという町を取り上げられましたけれども、しかし星印のところを見ていきましょう。この時イエス・キリストに叱られた町々というのは、今触れたティルスやシドンよりももっとお前たちの罪は重いと語られた。改めて次の問いのところ、それでは神の御前で最も重き罪となるのは一体何なのか。それ矢印のところを見ていきましょう。イエスと出会っても、その御業を見ても、神に心を向き直さない、悔い改めないことというのが 神の御前で最も重き罪となっていくのではないでしょうか。マタイ11章20節にはこう書かれていました。イエスは数多くの奇跡の行われた町々が悔い改めなかったので叱り始められたと。この時救い主イエスから叱られた町々、コラジン、ベトサイダ、カファルナウムに住む人たちは何を見ても何を聞いても神に心を向き直さない。せっかくイエス・キリストがこの町々を選んでくださった、イエス・キリストは数多くの奇跡を、最も多くの他の町よりも御業を表してくださったにもかかわらず、人々はそれを見て終わり、イエスの御言葉を聞いてもただ聞き流すだけ。最も深き憐れみが与えられた町々であったにもかかわらず、コラジンやベトサイダの人たちは心かたくなで全く神に心を向けない。ですからこの20節の中で語られたイエス様の言葉、また思いというのはとても悲しかった。キリストの嘆きというものがこの御言葉を通して表されている。コラジン、ベトサイダ、カファルナウムの人たちというのは目に見えるものだけ、それが全て、お金やこの世に溢れているもの、心奪われ、日々の暮らしの中で大切なこと、命に関わることを忘れていた。そこまで心がいかない。世の中で生活それで楽しい、それは今も変わらない。今の方がもっと目に見えるものたくさんあります。ですからこの時どれだけ神の子イエスが心を注ぎ、彼らのために御業を表しても何にもならないんです。イエス・キリストがご自身の御心と願いを注ぎ選ばれ、最も多くの御業を成しても何にもならない、地に落ちて実を結ばない、その虚しさであり嘆きであり悲しみをイエス様はここで味わわれた。このような愚かなことを今に生きる私たちというのは決して繰り返してはならないけれども、今日の御言葉を通して私たちもやはり同じところに陥ってしまうということを心に留めていきたいわけです。ですからここからは話を私たちの教会に向け、共に御言葉に聞いていきたいわけです。キリストは十字架にかけられ、死からよみがえられ、今も生きておられます。そしてこの教会というのはイエス様の御体であり、キリストが満ち溢れているところ、キリストの頭である。そしてキリストの言葉が語られ、キリストが交わってくださるそのところ、目に見えないイエス様が共にいてくださるこの教会を、今キリストご自身が見られたら一体どのように思われるでしょうか。そのことを改めて私たち一人一人の心に問いかけていきたいわけです。今また、週ごとに礼拝の中で行われている、また教会その働きなされている交わりを今イエス・キリストが見てくださったならば、果たしてこの方は喜んでくださるのか、もしくはコラジンやベトサイダのように私たちに対してもイエス様は叱られ始め嘆かれるのか、少しそのことを、今日だけじゃなくこれからの教会の生活の中で問いかけて、いつも心に刻んでいきたいわけです。 私たちの教会、ありがたいことに上半期も、会計が守られた、先立つものも満たされた。で、朝の礼拝で週ごとに御言葉を語るものが備えられて、いや、こんなの当たり前のことじゃないかと思われるかもしれませんけれども、今は決してそうではありません。他の教会を見れば、朝はできない、礼拝は午後しかできないところとか、聖教者が来られない週の礼拝は、いや、オンラインで守るしかない、そういったところも増えているわけです。それだけではありません。どこの教団教派を見ても会計というものは上がらないんです。右肩下がり、救われる人の数も少なくなっている。そして集まっている方の年齢も上がっていく。このような時だからこそ、まだ私たちの教会憐れみを受けている、先立つものもまだ皆さん人が集められ、賜物が与えられている。そして御言葉を語るものも使わされている。しかし神の恵みに今預かるだけであれば、それに応えることをおろそかにするのであれば、また他の教会を見てあそこよりマシだというふうに高ぶってしまうならば、私たちのこの身体もコラジン、ベトサイドとほとんど変わらないのではないか。むしろ恵みに応えないならば、逆に厳しさというものが深くやってくるのではないでしょうか。私たちこの教会、その集まりがまだ憐れみを受けているのは、やはりなすべきこと、また応えていくことがある。集められている一人一人がやはり心を一つにしていく、お互いに何かこう争い合ったりとか裁き合ったりとか、そういったことで恵みをおろそかにしてはならない。共に御言葉を聞き、神に心を向けていくこと、いや、深き憐れみを受けているんだから、その受けたものをやはり祈りを通して、捧げ物を通して、またできる限りの働きを通してお返ししていくために、今こう集められて、決して高ぶってはならない。受けているのは与えていく、用いていく、応えていくためのものであるということを心に覚えていきたいわけであります。ですから今日のこのイエス様の厳しいお言葉もあれば、イエス様の悲しみ、嘆きを心に留めながら、私たちも同じ過ちを繰り返すことはあり得ることである。そうあってはならない。イエス様を悲しませてはならない。共に十字架を仰ぎ見ながら、天の神様に私たち与えられている良きもの、賜物を用いて応えていきたいわけです。そして今日改めて覚えていただきたいのは、私たち一人一人が他の人よりも先にまた多く神の憐れみを受けているのはなぜなのか。何か人間的にできているとか地位が高いとか、そういったことじゃないわけですよね。なんか優しいとか人格ができて、その方がいいのかもしれません。決してそうではない。そうあってほしいかもしれませんけど、そこが大切なことじゃありません。なぜ選ばれたのか、それは神様がまずあなたを信じてくださった。何を信じたのか。神様の方が、この人であればキリストを通して受けた救いを無駄にしないと、必ず応えてくれると、受けた救いをまだ救われてない人たちのために届けようとする気持ちが、祈ってくれるだろうと神様の方が望みを持って私たち期待してくださってるんです。心を注ぎ、私たち一人一人にイエス様の十字架を通して近づいてくださった。これは確かなことです。 それイエス様ご自身が弟子たちに対して、あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選んで、あなた方を通して働きがなされるためだ、その通りです。でも選ばれたんだから答えるのは大変だなと思うかもしれませんけれども、決してそうではなく、選んでくださった方が力を与えてくださる、助けを与えてくださる、祈りを導いてくださる、言葉を与えてくださる。だから頑張らなければならないというわけじゃない。賜物も与えてくださっている。それを用いる力も生かす力もイエス様が与えてくださるわけです。ですから決して重荷を負うことなく、選ばれたイエス様に対して、あなたが与えてくださった賜物を用い、私を用いてください、私の祈りをまだ救われてない方々のためにあなたが届け、そして何を祈るべきか、あなたが教えてくださる。全ては恵みであり、上からイエス様が備えてくださいますから、恐れることなく、焦ることなく、頑張ることなく、受けたものを通して私たちは共に今与えられているその働きを喜びを持って応えていくもの、そして応えていく私たちを通してイエス様の働きがさらに豊かに表され、不思議な御業の中でさらにこの御体の働き、救いが起こされていくことを待ち望んでまいりましょう。お祈りをいたします。イエス様、あなたの皆を褒めたたえます。今日はコラシンやベトサイダ、カファルナームで行われたこと、そこにイエス様の御心願いが特に注がれたこと、しかしそのうちの人々はそれに応えなかったこと、あなたの御心願いが叶わずに神の厳しさだけが残ってしまったこと、これは決して一言ではありません。私たちもありがたいことに、その身体において、また一人一人の命において深い憐れみをいただいています。これは独り占め、私たちだけのものとして蓄えるものではありません。あなたが私たちを通して働きをなすために選んでくださった私たちの何かではない、あなたが働かれ、働きやすいものとして私たちを選んでくださいました。だからこそ私たちもその時もできる限りの命もイエス様あなたに捧げ、そしてあなたに用いてくださる、あなたが働かれるための言葉を与えてくださり、祈りを導いてくださり、あなたに委ねながら私たちを通してあなたがなそうとしておられるその御業が表されて、さらにあなたの皆が褒めたたえられ、そしてあなたの救いがこの御体の中で、また私たちの信仰があなたによって立て上げられるその素晴らしさを見ていくことができますように助け導いてください。このように感謝を持って私たちの救い主イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。